鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして、今週と来週、FM 釧路鉄道代表の斉藤さんなんですが、
はいはい、
お休みということで、
残念です。
星さん、はい、メインナビゲーターとして、はい、お迎えしております。さあ、それでは、まずは星さんの鉄道ニュースのコーナーからお送りします。
はい、SL 冬の出現後、まあ、走り始めたんですけども、はい、釧路市のですね、ふるさと納税の中で、返礼品で往復乗車券を、まあ、プレゼントしますよということが始まりました。で、これは2万円を寄付していただくと、釧路と標茶の間の往復乗車券、まあ、もちろん指定席付きですけども、1名様分がプレゼントされます。で、今度2万5千円を寄付すると、この往復乗車券指定券の他に、オリジナルステッカーですとか、それからのこだわりランチボックスが付くということでございますので、ぜひ釧路市のホームページからふるさと納税をちょっと検索をしてみてください。それとですね、
はい、
出現後新聞っていうのが釧路駅に掲載をしております。縦横が2メーター ×4 メーターってことで結構大きいものですけど、
はい、
これを2枚ですね、釧路市出現号が20周年なもんですから、これまでの歴史ですとか、まあ、いろんなこんなことあったとかあんなことあったとかですね、それから先日こちらの番組でですね、おはふって言ってた彼女がですね、はい、イラストをもう描いておりますので、はい、ぜひ出現号に乗る際にはちょっとまず見ていただければ、まだ楽しめるんじゃないかなと思います。
はい、ありがとうございます。まずは星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。
はい、斉藤さんがちょっといらっしゃらないんですけども、まあ、その代わりっていうわけじゃないんですけど、今日は強力なお三方にちょっとお越しいただいております。北海道鉄道観光資源研究会のですね、まず永山さんです。永山さん、よろしくお願いします。
はい、永山です、よろしくお願いします。
はい、そして長野さんです。
はい、長野です、よろしくどうぞお願いします。
はい、お願いします。そして佐藤さんです。
佐藤です、よろしくお願いいたします。
はい、北海道鉄道観光資源研究会は当会も、入っておりまして、北海道の鉄道をですね、まあ、観光資源としてどういうふうに活用していくかっていう、まあ、非常に高尚な目的のもとやってるんですけども、永山さん、これはどんないきさつでこうできるようになったんでしょうかね、この研究会。
はい、この会はですね、もともとは、はいはい、失われた鉄道を、研究するというところから実はスタートしてます。はい、で、まあ、廃線探訪というですね、まあ、もう今は扱われなくなった線路などを、はいはい、こう歴史的な研究をしたいなっていう、そういう人たちがまず中心となって、はい、会を立ち上げました。
あ、
で、ただそれをですね、呼びかけましたところ、
はいはい、
大勢のこの、今現役の生きている鉄道も、興味があると、
はい、
さらに未来に、はい、鉄道の未来はこういうふうにしていきたいというそういう研究をしている人たちが、
はいはい、
こうどんどん集まってきてくださいまして、
はい、
今全道で約120名の会員の皆様と一緒に、例会をしたり遠征をしたり研究活動をやっていると、まあ、こういう団体でございます。
はい、はい、ありがとうございます。長野さん、活動的には、はい、なんか定例会とかやってらっしゃるん
ですか？そうですね、はい、毎月ですね、
はい、
基本的には第1木曜か金曜日にですね、はい、まあ、集まれる、まあ、みんな仕事持ってますけれども、まあ、夜にですね、
はい、
集まれるメンバーで集まって、
はい、
まあ、研究の発表ですとか、
はい、
まあ、今の課題ですとか、
はい、
まあ、活動の報告なんかをしております、
はい、ありがとうございます。その後は懇親会なんかも、
はい、もちろんですね、どっちがね、みんな目的できてるのかわからないですけども、まあ、懇親会は非常にですね、毎回やるんですが盛り上がる、はい、みんな大騒ぎの状態で、
いわゆる飲み鉄って
でのもう完全な見てですね、濃いですけどね、
濃いですね、
はい、濃いです。
あっという間に時間経ちますもんね、
あの時間足りないですねいつも
はい、その中にあって佐藤さんはあの役割っていうのはどういったことを研究内容を含めて、
はい、はい、私の方はあの教職部会長というものを設置っておりまして、
はい、
鉄道教職、あの例えば駅弁ですとか駅そばですとか、はい、まあ、あとはあの広い意味でいけばあの鱗団子ですとか、はい、そういうふうなあの駅にまつわる鉄道にまつわるお菓子まで含めた、はいはい、あの食の研究つってもあの個人的には食べてばっかりなんですけど、あまあでもあの非常にあの明治に鉄道ができた時からあの駅弁はございますので、あの非常にあの奥深い世界だと思います、はい、
そうですね、まあ、今ちょっと駅そばをがちょっとだんだんこうちょっと少なくなってきたのはちょっと残念ですね、
う
ん、
そうですね、
はい、というですねお三方に、まあ、せっかくですからこの花咲線と釧網線、まあなんかこういうとこ楽しいよとか、こんな列車があった方がいいかなとかってですね、そんなお話をしていきたいと思うんですけども、今日はまず花咲線についてですねちょっとお話をいろいろお伺いしたいと思うんですが、まず花咲線の、まあ、魅力って、皆さんが3名の方が考える魅力っていうのをちょっと教えていただきたいんですけども、長山さんから。
はい、
はい、
あのやはり花咲線というのはですね、ええ、まあ、日本いろんな場所でこう鉄道にあの乗ったあの経験がありますけど、はい、まあ、指折りの絶景鉄道だというふうに思いますね、
はい、
でさらにこのに、まあ、日本、まあ、北海道でも最東端ですけども、ね、日本の最東端を行くこの、はい、自然に囲まれたあの風景、はい、でまたあの、近隣のですね、はい、素晴らしく美味しいもの、
はい、
で最近はねまたあの新しいこの、日本酒にさらにこの、ウイスキーですか、はい、ブランディーですか、
はい、そうですね、
はい、こういったものがこう地域に出てきたりとかですね、
はい、
あのその観光的な可能性というのは非常にこう、はい、あの魅力的な線路だというふうに私は思っています。
そう、絶景ポイントでなんか永山さんがおすすめするここいいよとかっていうのが一つか二つもし具体的にあれば、
まあ、やはりおちいしでしょうね、はい、あの風景っていうのは、まあ、日本の鉄道の、はい、情景の中にあの光景が見れるっていうのはもう多分唯一ではないかなというふうに思いますね。
そうですね、はい、なんか地元にいるとなんかあれがなんか当たり前だと僕らは思っちゃってるので、本当に皆さんがこう感動していただけるのは嬉しい限りです ね、
そうですね。もう一つ言いますとね、はい、あの浜中のあたりのこの冬の情景っていうのはこれは素晴らしいと思います。
冬、
はい、あのちょうど列車が走りますとね、はい、その周辺のその針葉樹の木立にですね、雪がこう、あの綿帽子のように乗って、
はい、
もういわゆる天然のクリスマスツリ ー、
はい、
宮城俊三先生がですね、その世界中の鉄道を表現された中で、あのドイツの鉄道のあの光景に非常に似ているという表現をされていましたね。もうあのこの鉄道の情景というのは、まあ私も今北海道に住ましてますけれども、はい、本州からしてみると、
はい、
もうあの光景を見ただけでですね、もうこれだけでも大満足だと思うんですね。宝物だと思います。
そうですか、はい、長野さんはどうでしょうか。は
い、そうですね、はい、花咲線やっぱり素晴らしい、はい、路線だなというふうに思ってますけれども、はい、やっぱり日本やっぱり最東端に行くっていうですね、はい、まあ、そのやっぱり旅情を誘うようなですね、
はい、
まあ、あのやっぱり路線の風景はですね、はい、まあ、非常に私も大好きで、まあ、何もないったら失礼ですけれども、本当にやっぱり一番最東端 の、
はい、
あの東根村駅あたりは、まあ、本当に、まあ、華やかさはそんなにないのかもしれないですけれども、だけどやっぱり東一番最東端に来たんだなっていうね、思えるような、まあ実感するできる駅なのかななんていうふうに思いますし、
そうですね、まあ、確かに周りに住宅はありますけども、
住宅ですね、
ホームと
ホーム
しかないですから ね、
ね、
これが本当最東端の駅なんだろうかなっていうようなことですけど、はい、分かりました。佐藤さんも、まあ、写真も随分撮られてるんですと、はい、その被写体としての花咲線っていうのは、
そうですね、私が車窓を絡めてでいいなと思う場所は、はい、厚岸から糸魚沢の間のベカンビュー湿原のところが、はいはい、釧網本線の釧路湿原とはまた違った形のですね、うんうん、はい、 あの雄大なベカンベウシ川が流れて、はい、でそこにた例えばですけどタンチョウがいたり、はい、鹿がいたりっていう、あ、そうですね、はい、あの景観はなかなかよそにはない景観の一つだと思います、はい、
そうですね、やっぱりその野鳥がやっぱりこう沿線に多い、
そうですね、オジロオワシも冬場は結構見かけますし、そういうふうな部分で見ても面白い路線だなと思います、
はい、確か今度根室でですね、あの花咲線に乗って野鳥観察っていうかバードウォッチングですかね、はい、やろうっていうなんか企画も出てて、あ、非常になんかいいことだなと思いましたけどね、そのためにはなんかもっと窓を大きくしたりとかですね、
あ、そうですね、
した方がいいかなと思うんですけど、なんか今ちょっと今度夢の話としてこんな観光列車があるいはこんなこうツアーがあったらいいかなっていうのがあれば、今度順番をですね急遽変えて長野さんからちょっと言っていいでしょうか、ね、はい、
やっぱり素晴らしい景色、絶景が続く線路ですから、まあ、やはり先ほど、まあ、星さんもおっしゃったように、はい、まあ、大きい窓のついた、まあ、列車がね、はい、車両があるとまたよりいいんだろうなと思いつつ、まあ、そのやはり観光列車として、まあ、走らせられる魅力のある、はい、要素のある路線ではあるだろうなというふうな、ね、感じはしておりますけれども、
ね、はい、どうですか、お酒もその先ほどもちょっとウイスキーの話出ましたけど、はい、釧路に福司にそして根室は北の勝という、非常に名酒が、はい、揃ってますので、やっぱりなんか一回そのなんか、ね、居酒屋列車みたいのはですね、
そうなんですね。そうですね。秋市のウイスキーも入れてい
ただきたい。そうですね。もう多分その2時間か3時間内でもうペロンペロンになると
思います。幸せな時間。
時間ですよね。佐藤さんどうですか、なんかこういう
観光列車が。いや、私も食に絡む話なんですけれども、せっかく沿線にですね、厚岸駅の氏家かき飯さんがあるので、
そうですね、
例えば、はい、柿尽くし列車ですとか、それから、はい、あと沿線の名物で行けば、花咲ガニ列車ですとか、そういうふうな沿線の特産品に、はい、福司や北の勝美味しい日本酒を飲めるような列車が走れば最高だと思います。
いいですね。私もそのなんか前ちょっと考えたのが、釧路町でもその千宝寺でやっぱり牡蠣が取れてるので、はい、なんか別府駅あたりで千宝寺の牡蠣積み、で厚岸行ったら今度厚岸の牡蠣積み、ウイスキーも乗せ、で、途中その今度浜中っていうとやっぱり乳製品がやっぱりこう非常にいいので、なの乗せて、で、最後は福塚、あ、じゃあ北の勝のなんか酒蔵に行って、でカニを食べて帰ってくるとか、
ね、あ、最高ですね。
どうでしょうか。
絶対乗りたいです。
これ寝頃感的に往復するのにどうでしょうか。その1万円じゃ安いですかね。
そうだと思います。も中身にもね、はい、こう多分左右されると思いますけど、鉄道旅をする時のお財布のこの何ていうんですかね、緩み方っていうのはやっぱこう旅人の財布っていうのはですね、お金を使いたいんですよ。ところがちょっとね、こう今の花咲線に苦言を呈するとですね、お金の使い先がない、もっとお金をね使わせてもらえるようなそういう沿線での取り組みというのは今後まあ期待されることだと思いますし、今お話の中で出てきた美味しいものをたくさん食べて、ね、はい、美しい景色を見て、はい、でも美味しいお酒を飲んでっていうようなプランであればね、
はい、
もう1万円超えは当たり前だと思います。いやいやいや、
そうですね、
これが1万5000円になろうが2万円になろうが、はいはい、旅の間のその、お金を使う、
はい、
使いに来るんですから、それを地域の人たちはたんまりと儲けてほしいというね、はい、そういうことじゃないのかなと思ってます。
そうですね。どうですか、長山さんがこう考えるこう花咲線の観光列車っていうのは、はい、なんかこうプログラム的になんかお考えなんかありますでしょうかね。
そうですね、まあ、花咲線で実現可能かどうかは別としまして、ね、このやはりこう観光列車っていうのは、はい、ゆっくり走ることだと思うんですね。
はい、
一般 の, その鉄道 の, その輸送のためのものではありませんので、
はい、
速達性はどこにもいらないわけなんです。ですからこう汽車に乗って、
はい、
まあ、あのいわゆるその標定速度をね、守りながらビューって行くんじゃなくって、はい、わざとゆっくり走るんです。そうすると、はい、あの車窓の風景もさらにこう美しく見えてくる。で止まれるかあの限りはどんどんいろんな駅に止まってですね、うん、はい、もう10分でも20分でもいいんです。そこの駅に降りて、で、ね、はい、でもし可能ならばですね、はい、あのそこら土地の皆さんのね、何かこの、はい、自慢の一品をですね、
出してもらうとか、
ね、旅行費用にプラスね、はい、そこでまたお金を
使う、
これがあの地域に、はい、あの鉄道 の、 その観光を、はい、まあ、軸とした経済循環を起こしていく作戦なんじゃないのかなと思っています。
はい、うん、そうですね、あの今ゆっくり走った方がいいっておっしゃいましたけど、あの私がちょっと最近ですね、はい、特にこの冬乗るとポイントだなと思ってるのが、あの別府とあの上尾幌の間の山入ってきますよね、トンネル3つ、はい、でその合間合間にあの八千坊主がすごいこう群生しているところがあって、前あの、いすみ鉄道の 、はい、元社長の鳥塚さんが、はい、あの乗った時にそのなんかみんな会議をやってるみたいだねっていう表現してた。
その八千
坊主の
頭です、ね、
頭見て、
頭、ね、はいはい、
そういう見方するんだと思ってですね。でだからこういうのもなんかそのガイドさんがねやっぱりそのいるとおもっとなんか変わるんじゃないかなと思うんですけども、そのちょっとそのガイド役っていうことについて、長野さんどうですか、なんかその、うん、はい、ご意見がありますでしょうか。
そうですね、やはり、まあ、せっかく来ていただくお客様にガイドさんがいるといないとでは、はい、全くやっぱり旅の印象というのは、まあ、変わってくると、はい、まあ単独で来られてお一人でゆっくりっていうね、はい、まあ、一人旅を、まあ、浸りたいという方も当然いらっしゃるのかもしれないですけども、はいはい、やはり、まあせっかく来たんだからいろんなことを知って帰りたいっていうのが
そうですよね、
やっぱり旅する方たちの、まあ、要求の一つなんじゃないかなというふうに思いますんでね、はい、まあぜひ、まあ、そういうガイドさんがね、いらっしゃるとより旅のね、はいはい、演出としても膨らむのかなというふうに思いますけどね。
あの去年から花咲線であの一部の列車ですけどちょっとスピードをそのベカンベヨシとか、どこだそこその落ち石とかで、うん、まあ、ちょっと落としてでしかもこうスマホやなんかでこうガイドが聞けるっていう、そういうシステムも取り入れて、まあ本当にもうまあ、ミニ観光列車みたいなことにして、まあ、それもそれがこう今お客様がちょっとずつこうちょっと伸び花咲線が伸びてるっていうような感じにもなってると思うんですよね。どうですかね、はい、佐藤さんその辺なんかこういうガイドがいたらいいなとかですね、こういう特化したガイドさん欲しいなとかってなんかありますでしょうかね。
そうですね、まあ、まずは自然に恵まれてる路線ですので、はい、自然ガイド、まあ、鳥も含めて、はい、花も含めて、はい、そういうふうなガイドできる方と、はい、なんかソムリエ的な人がいて食事だとか、地元の食だとか、お酒も含めて、それを飲みながら解説してくださる方、まあ、例えば蔵元の方でも結構ですし、
そうですね、はい、
なんかそういうふうな列車があったら嬉しいなと思います、
は
い、
中で飲めて、しかも説明を受け、で、食事もその地元のものを出してもらうっていうのがやっぱり一番いいですかね。
そうですね、ああ来たぞっていう実感が湧いてくると思います。
そうですね、中山さんどうでしょうかね、なんかまあガイドに限らず、はい、その観光列車こんな観光列車っていう意味でなんか、
実はもう去年になりますけど、室蘭温泉で、まあ、仕事上の業務でですね、観光列車を走らせたんですけど、
はい、
それはやはりこうそれぞれの沿線新町の皆さんの、もう自慢の一品がもう、はい、謝罪されて、あらかじめ振る舞われる、そこにやっぱこう一番こうお客様が反応したのがですね、はい、あそこも日本酒の酒蔵さんがありまして、小林修造さんの、方がですね、はい、自分のところの その、酒蔵の歴史やさまざまなその、商品のですね、はい、その、うんちくを、はい、お話を解説するために乗ってきてくださったんですよね、はい、 で、まあ、ありがたいことに、信用のお酒もたんまりと持ち込んできてくださったもんですから。
信用だったんでしょうか。
はい、もうこの量は信用とは言わないだろうなというぐらいの分量がですね、はいはい、思い切りこう振る舞われて、もう、お話を聞いている途中で、はい、もう皆さんとっても気持ちよくなってしまって、本当にこう楽しい雰囲気が演出できたなっていうような、はい、そんな経験もあります。
なるほどね。はい。ありがとうございます。もう本当このお三方と喋ってると時間が経つのが早くてですね、ちょっと花咲線のですね、今後のちょっとヒントをいろいろいただきましたので、いろんなところにこうちょっとお話をさせていただきたいと思います。
鉄道鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、
はい、
そして、今週とそして来週になりますが北海道鉄道観光資源研究会から永山茂さん、長野博樹さん、そして佐藤重則さんを迎えしてお届けしています。皆さんどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。